育てよう子どもたちの夢を。子どもたちは多くの可能性を持っています。将来の夢を思い描き、さまざまなことにチャレンジする子どもたちを紹介します。区では次世代育成基金を創設し、子どもたちを応援しています。パフォーマンスで伝えたい、シーダーユース80。シーダーユース80は区政施行80周年と5回目となる杉並舞祭りを記念して結成した青少年パフォーマンスユニットです。昨年7月8日の杉並舞祭りプレイイベントでデビューを果たし、10月13日の杉並区80周年祭り、14日の杉並舞祭り2012ほか、たくさんのイベントに出演。12月23日に開催した未成年者の飲酒喫煙防止啓発イベント、シーダーユース80の軌跡、私たちは変われたの講演を最後に惜しまれつつ解散となりました。シーダーユース80は24年4月に公募により集まった10歳から23歳までの子どもたちです。青少年育成に関する催しなどで、その事業の趣旨や目的を歌、ダンス、演劇などのパフォーマンスを通して同世代や地域の人々に伝えてきました。シーダーユース80に参加したきっかけは、幅広い世代の人と交流し地域活動にも参加できるから、大好きなダンスで社会貢献がしたいという自分の夢への一歩を踏み出せると思ったと、さまざまです。バラバラに集まった私たちが一つになれた。幅広い年齢層で構成されているため、経験年数や考え方が違い思いが通じないなど、当初は戸惑いもありました。しかし回を重ねるごとに一体感が生まれ、みんなで活動していくうちに心が一つになった。仲良く遊んだり、時には真剣に意見をぶつけ合ったりして、年齢を超えて仲間たちと向き合えたと、強い絆を得ることができました。活動を続けるために大変だったこと、週1回の練習のほか個人での練習も必要でした。みんな振り付けを覚えるのが早くて、ついていくのが大変でした。うちで毎日 DVD を見て練習をしました、など、勉強や部活、仕事や習い事との両立は大変です。残念ながら途中で辞めてしまったメンバーもいました。両立のため優先順位を考え、時間を計画的に過ごすようにしました。仕事が忙しく、一時は参加を諦めざるを得なくなりましたが、周りの人々の理解や協力もあって、今もシーダーユース80の仲間でいられることに感謝しています。と、さまざまな努力をして活動を続けてきました。シーダーユース80で得たものは、努力することの重要さと仲間を信頼し、思いやることの大切さ。ダンスの力です。ダンスは踊り手と観客をつなぎ、会場が一つになったとき、感動とパワーが生まれる。その一体感をイベントに出るたびに感じることができました。と、笑顔で話してくれました。シーダーユース80指導者、杉浦千恵さんのお話。8ヶ月の活動で子どもたちが学んだことはかなり個人差があると思います。ただ、今すぐに何かが変わらなくても、数年経ってからこの経験が生かされる時が来る子もいると思います。途中で抜けていった子たちの中には、自分のやりたいことを見つけられたと言って抜けた子もいます。最後までやり遂げた子は、忍耐力、協調性を学んだことと思います。これからも自分の目標に向かって頑張ってほしいです。言葉は違っても心は通じる。 交流自治体中学生親善野球大会参加チーム、区政施行80周年記念事業の一環として昨年10月7日8日に区内で行われた交流自治体中学生親善野球大会、杉並区から2チーム、福島県南相馬市から1チーム、台湾台北市から1チーム、計69名が参加しました。この交流は杉並区軟式野球連盟の日本と同じように野球が盛んな台湾とぜひ交流をしたいとの願いから、台北中日経済文化代表所と調整を重ね開催が決まり、また東日本大震災で被災した交流都市の福島県南相馬市の子どもたちも台湾側から招待され、23年12月に台湾で親善試合が実現しました。交流自治体中学生親善野球大会は、中学生が野球を通じて国際交流を行うことで異文化理解、国際理解を深め、国際社会を担う人として成長してほしいという思いから始まり、2回目の開催となりました。6試合の親善試合のほか、大会前日に行われた交流会では、ゲームなどを通して子どもたちは言葉の壁を越え、身振り手振りも交えながら積極的にコミュニケーションを楽しみ、相互に異文化理解を深めました。参加したオール杉並イーストウエストの各首相から寄せられた感想をご紹介します。親善試合で得た多くのこと。今回の交流試合と選抜チームでの経験は、技術面、精神面で得るものがたくさんありました。試合前日の交流会では、言葉は通じなくてもお互いの思いを通わせることができると強く感じ、台湾チームのプレーから野球に対する熱い気持ちが伝わってきました。南相馬チームは、昨年の大震災を乗り越え、復興に向かって頑張っている力強さが伝わってくる試合でした。僕たちも頑張らなくてはと、逆にパワーをもらいました。また、普段は対戦相手である選抜メンバーと、共に力を合わせて戦った経験により、さらにライバル心が強くなり、今までと違った心で戦えそうで、対戦が楽しみになりました。これからも懸命に野球に取り組み、たくさんのことを学んでいきたいと思います。オール杉並イースト主将、浜田成弘さん。団結することの大切さ。待ちに待った交流大会の日、第一試合は南相馬との試合でした。南相馬チームはみんなで団結して全力でプレーをし、試合後、明るく声をかけてくれました。翌日、台湾チームとの試合では、球は速いし、体も大きく驚いてしまいました。どんなに厳しいコースでもきっちり振り抜いて、簡単に外野まで運ばれてしまい、改めて実力の差を痛感しました。しかし、学べることもたくさんありました。杉並ウエストは、団結するまで時間がかかりましたが、試合や練習などを重ねていくうちに雰囲気が良くなりました。野球を通じ団結することも学びました。オール杉並ウエスト主将、林健太さん。杉並区中学生軟式野球協会副会長、吉野和義さんのお話。セレクションに集まった中学生球児は70名ほど、その中から選ばれた40名で選抜チームを編成しました。日頃は別々のチームで競い合う者が一つの目標に向けて協力し高め合っていく姿はとても素晴らしいものでした。選手全員がこの大会に参加できたことの喜びを忘れずに、この経験を人生の宝物としてくれることを信じています。 世界で活躍できる選手に、香形希佳さん。香形希佳さん、江南中学校3年は、小さな頃からレスリングを始め、3年連続で全国中学生レスリング選手権大会と全国中学選抜選手権を制覇しました。さらに昨年8月にアゼルバイジャンバクーで行われた世界カデットレスリング大会、15歳から17歳クラスで見事優勝を果たしました。レスリングを始めたきっかけ、保育園からの幼なじみのお母さんが今の成国コーチでした。成国コーチがレスリングのクラブを始めると聞いて誘われたのがきっかけです。最初は負けてばかりでしたが、小学校2年生くらいからだんだん勝てるようになってきたら楽しくなりました。もともとは運動神経が良くなかったと思っているので、運動神経が良くなったことといろいろなことが体験できてよかったです。今はレスリングがとても楽しいです。練習の大切さ。毎日2時間から2時間半ほど練習しています。体育館ではマットを敷いて組合などの練習をしますが、マットが敷けない場所では筋トレを中心に行っています。腕立てや懸垂などの基本的なトレーニングは欠かせません。トレーニングメニューはコーチやトレーナーが組み立ててくれています。普段から心がけていることは、よく寝ることです。食べ物は特に気をつけていませんが、試合前に体重の調整が必要なときは甘いものや脂っこいものは控えるようにしています。試合前は緊張しますか？はい、緊張しますが、試合の前に行っているウォーミングアップをいつも通りするように心がけています。きちんとウォーミングアップができれば、焦らず試合に臨むことができます。海外で試合を経験して感じたこと。海外の選手は日本にはいないタイプの選手が多く、さまざまな技を繰り出してきたりしてとても勉強になります。今後の目標。今度高校生になるので、当面の目標は高校生の全国大会で優勝することです。将来の目標は世界で活躍できる選手になることです。これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします。成国明子コーチのお話。決して身体能力が高いわけではありませんが、中学生のうちから世界で戦える力を身につけ、優勝したことは素晴らしい努力の才能です。東京でオリンピックが開催されることを願い、彼女が日の丸をあげてくれることを夢見ています。これからも女子レスリングの先輩たちを見習い、頑張っていけるように指導していきます。私たちの力で川をきれいに。伊予木小学校6年生。伊予木小学校の敷地内には善福寺川が流れています。善福寺川をきれいな川に戻すため、6年生が週1回自発的に集まり、川の両岸にある歩道の清掃を行ったり、善福寺川をホタルの住むきれいな川にしようと広報活動を行っています。この活動が評価され、24年11月4日に杉並区青少年表彰を受賞しました。きっかけは身近な善福寺川を学ぶことから。伊予木小学校は都立善福寺公園にほど近いところにあり、子どもたちは以前から野鳥観察や自然観察会を行い、自然に親しんできました。平成21年に5年生が社会科で鴨川の学習をしたことから、身近な善福寺川に目を向け、善福寺川の水質、水量や構造について学びました。授業を受けた児童から川の清掃を行いたいとの意見が出され、当番を決めて 6年生に進級してからも善福寺川両岸の清掃を行ってきました。善福寺川をきれいにしたいという思いは次の6年生から現在の6年生にも引き継がれ、週1回の清掃活動と年1回区から許可を得て実際に川に入り、生き物や水質の調査と清掃活動を行っています。楽しみながら活動するのが長続きの秘訣。清掃は参加できる子どもたちが自主的に集まって活動しています。ゴミ拾いの合間に追いかけっこをしたり、水鳥を観察したりと楽しみながら活動するのが長続きの秘訣です。子どもたちだけでなく、保護者、町会の方などたくさんの方が集まり、その活動は年々広がっています。トングを片手に学校から出発、歩きながらゴミを拾っていきます。子どもたちは我先にとゴミを探します。特にゴミが多い場所はベンチや遊具の周りです。落ち葉に埋もれたゴミを上手に見つけ出し、手際よく分別しながら何が落ちていたのかをノートに記録します。紙くずやお菓子の包み紙のほか、特に多いゴミはタバコの吸い殻です。子どもたちは、タバコの吸い殻は大人が出すゴミです、ポイ捨てをやめてほしいと話していました。子どもたちの活動は24年12月2日にアンサンブル荻窪で行われた善福寺川フォーラムで発表され、善福寺川をきれいな川にしたいという思いを多くの人に訴えました。住谷陽子先生のお話。人のために役立つ活動は根気よく努力していれば、必ずそれを理解してくれる人がいる、信頼を得られるということを実感してくれたと思います。最初に始めた子どもたちは、この活動が次の世代につながっていったことをとても喜んでいました。人と人とのつながり、信頼をこれからも大切にしていってほしいと思います。